聖書の中の大切な教えの一つに、名前は命という教えがあります。今日も旧約の出エジプト記の聖書朗読の箇所で、神様はご自分の名前を明らかにして、私は誰、あなたの神様は誰かという質問に対して神様はその名前を持って答えてくださいました。まあ、今地の塩で創世記の公開説教を連載していただいているんですけれども、そこに出てくるアブラハムもサラもそしてヤコブもですね、神様との特別な出会いを経験して、まあ、自分自身が変えられると神様から新しい名前をいただいていますね。ですから名前が変わるということはその人が変わることであり、そして名前はその人の本質を表すということを教えています。まあ、今日は主の祈りの2回目で、この9節の後半ですけれども、皆が崇められますようにという祈りについて学ぶんですが、皆が崇められますように、神様のお名前が崇められますようにということですけれども、その名前というのはその人の本質ですから、ですから皆が崇められますようにというのは神様ご自身が崇められますようにという意味の祈りであることがわかります。まあ、今日はこの皆が崇められますようにという祈りについてですね、少し考えていきたいと思います。最初にこの崇めるという言葉ですけれども、講座教会の皆さんはこの崇めるという言葉を見ますと、御子を宿したマリアが歌った賛歌の最初の一節を思い浮かべるのではないかと思います。私の心は主を崇めます、主を崇める、まあ、そういう賛歌ですね。で、日本語では同じ崇めるという言葉なんですけども、実はマリアの賛歌はですね、メガルノーっていうギリシャ語が使われていて、今日のところの崇めさせた前の崇めるというのはこのハギア像という言葉が使われているんですね。日本語に直すと同じ崇めるという言葉なんですけれども、もともとのギリシャ語は少し違います。少しというか全然違います。マリアの賛歌の方のメガルノーというのは、まあ、いつもお話していますけれども、メガホンの語源になる言葉、拡大するという意味ですね。私の神様を小さくするのではなし、誠の神様は大きいお方ですので、私の神、小さな神感を本当 の神様の大きさにこう合わせていく、崇める、拡大するという意味です。で、今日の崇める、ハギア像というのは直訳しますと清くされるという言葉ですね。清く保つ、神様のお名前が清く保たれますように、まあ、直訳するとそういう言葉になります。ですので同じプロテスタントの、まあ、一つの教派ですけれども、英国国教会の主の祈りではですね、この祈りの箇所を皆が聖とされますようにというふうに、まあ、祈らせているんですね。カトリックでもそうです。皆が聖とされますように、私たちは皆が崇められますようにというふうに祈っています。まあ、実は今日の説教の後に賛美歌を歌うんですが、賛美歌のマリアの賛歌を選んだんですね。メガルノという賛歌ですけれども、まあ、ただこのメガルノを崇めます、そしてハギア像を崇めます、まあ、広い意味でですね、神様を褒めたたえる、賛美するという意味ですので、そういうことを心を込めてですね、この後賛美を歌っていきたいと思うんですけども、話を元に戻したいと思いますが、キルケゴールという人がですね、祈りは祈る人を変えるという有名な言葉を語っていました。祈りはつまり祈ってると、その祈ってる人を変えていくんだってですね。まあ、主の祈りというのはまさにその典型だと思います。私たちは主の祈りを祈りながら私たち自身が整えられていくわけですね。以前、まあ、講座教会にも来られたことのある改革派の東京音調教会の榊原康夫という先生がおられました。知恵ある生活といってクリスチャンシュワズプシップについて、その先生をお招きして教会で学びをしました。もう数年前に天に召された先生ですけれども、その先生がですね、この主の祈りの箇所について次のように解説していたんですね。ちょっと読んでみたいと思います。皆を崇めさせたまえという祈願は、祈りは結局私たちが神を聖なるお名前通りに聖なる方と認め、服従することによって、私たちが神様に従うことによって、服従することによって誰の目にも 神の聖なることが分かるようにさせてくださいという祈りなのですというふうに解説していました。どういうことかと言いますと、神様が崇められる、神様が聖とされる、でそれは具体的にどのような形で起こるのかと言いますと、その神様の名前を帯びている私たちクリスチャンが、私たちクリスチャンの歩みを通して神様が崇められ、神様が聖とされますようにという祈りなんですよっていうんですね。ですからその祈りは私たちの生き方と密接に関わっている、私たちの生き方を通して私たちを支えているそのお方が崇められますようにってことですので、私たちがちょっと変なことをやっていたらその方が崇められないわけですね。皆を崇めさせたまえという祈りは、私たちが神様を聖なるお名前通りに聖なる方と認め服従することによって、誰の目にも神の聖なることが分かるようにさせてくださいという祈りなんだというふうに語っていました。本当そうだなと思ったんです。でその理由としてですね、今日お読みしました一つ前の8節を見ていただきたいんですが、ここを見ますとイエス様は彼らの真似をしてはならないというふうに語っています。以前お話しましたけれども、この彼らの真似をしてはならないというこのイエス様の短い教えが、実は5章から7章まで続く三条の説教の全体のこの鍵の言葉だというふうに言われているんですね。キーバースだと言われています。三条の説教全体を貫く中心的な教えが、彼らの真似をしてはならない、彼らと同じように生きてはならない、この世に流されて生きてはいけない、それはクリスチャンの生き方ではないってイエス様は教えてくださっているわけです。あなた方は一体どのような存在ですか？あなた方は誰ですか？あなた方こそ神に愛され神の子とされている者たちです。神様を知らない者のようにこの世に習って生きてはなりませんというふうにイエス様はこの8節の彼らの真似をしてはならない、まあ、そういうふうに教えておられるわけですね。いかがでしょう、私たちクリスチャンは天地万物の作り主であるお方をお父さんと呼んでいます。お父さんと呼ぶようにと招かれている。そしてまたそのお方から私たちが見られるときに、愛する我が子よと見ていてくださる、そういうふうに呼んだり呼ばれたりする関係の中に私たちは生かされている。その関係の中に一方的な恵みによって招き入れられたものが私たちですね、キリストの十字架によって。ですからそうした天のお父さんの子供にふさわしい装いの生き方を身にまとっていく、それが結果的に神様を知らない者の生き方と大きく違ってきますよっていうのが、この8節の彼らの真似をしてはならないという意味ですね。でそのことを通して神様の皆が聖とされるということです。で逆にですね、神様を信じていない人と全く変わりのない生き方をしていたらどうでしょうか。それこそパウロが手紙の中で肉の業と語ったあのガラテヤの信徒の手紙に出てくる生き方であります。まあ、今日説教のアウトラインにたくさん聖書の箇所を引用したんですけれども、一箇所一番上のところの聖書の言葉を読んでみたいと思います。神様を恐れない生き方ですね、ガラティアの5章の19節から21節にあります。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。もし仮に洗礼を受けても今もなお私たちがですね、このような肉の技の中にどっぷりと使って生きているならば、もちろん警察の厄介になっているわけではありません。でもこの世でいうところの警察のお世話にならなければいいみたいなところの基準で私たちが生きているとするならば、それは クリスチャンでない人の目から見たら、あ、私たちと全然変わらないじゃないか、あれでもクリスチャンだろうか、言われてしまうことがあったら、ここでイエス様が教えてくださっている主の祈りとは全く、逆の生き方をしている。その結果、皆が崇められるどころか皆が汚されるわけですね。いや、もっと恐ろしいことがあります。この今読んだ21節、今読んだところの一番最後の節ですけれども、この言葉を記した最後のところでパウロはですね、以前言っておいたようにここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません、厳かにはっきりと警告しているんですね。このような生き方しか流れ出ていない人がいるならば、それはブドウの木につながってない。ブドウの木につながっていたら、そうした生き方が必ず枝に出てくるでしょう。このような生き方しか流れ出ていない人がいるならば、それはその人自身がブドウの木であるキリストにつながっていないことの証拠だ。自分自身がその自分の生き方をもって、自分が誰なのか、何につながっているのかっていうのを証ししているに過ぎないと、パウロはそういうふうに言うわけですね。このことの関連でですね、もう一つ今日触れておきたいなと思ったんですが、先日の礼拝の時に、私はカンバランド長老教会では基本的に神様のお名前っていうのは、審判者っていうお名前よりも父なる神様っていうお名前の方が多く出てくるという話をしました。今日の三条の説教でも、イエス様はこのようにお祈りしなさいとおっしゃった時に、審判者なる神様って祈るようには教えていないんですね。天におられる私たちの父よと呼びかけるように教えてくださいました。アバ父、すなわち父なる神様、その名前、そっちが本質的な名前なんだとイエス様は教えてくださっているわけですね。でそれは言い換えますと、神様と私たちとの関係が、そうした戒めとか律法とかを媒介とした関係ではなしに、神様と私たちとの関係というのは、恵みの契約関係ってよく言われますが、言い換えれば愛を媒介とした関係の中に生かされているということですね。ただ時々誤解があるなと思うんですけども、なんで そういうことは何やってもいいってことと違うんですね。戒めや律法はもう関係ないってことを聖書は言ってるんじゃないんです。聖書では戒めとか律法っていうものは決して悪いものではありません。神様が与えてくださった、良い神様が与えてくださったわけですから、それは良いものですね。私たちにとって大切なものであります。じゃあ何が問題かと言いますと、その戒めとか律法を用いるその用い方が問題だっていうことを、例えばこのガラティアの手紙などではパウロは議論するわけですね。よく律法主義と言われる生き方です。聖書の戒めや律法を行うことによって、一つ一つ行うことによって、それも細部に自分で決めた規則を守ることによって、神様によしと認めていただく生き方を聖書は否定し戒めているわけですね。カンバランド長老教会の信仰告白の解説を書いて、恵みの契約という解説を読んだときに、私は一つ 目から鱗の経験をしましたね。でその中で著者のマローという先生はですね、イスラエルの人たちが神の民にされた、つまり私たちにとっては救いということですけども、神の子供たち、神の民にされたタイミングと、イスラエルの人たちに十戒が与えられた、律法が与えられているタイミングを比較してごらんなさいとマロー先生は言うわけです。どちらが先ですかって言うんです。もし私たちが神様のために認められるために、ちゃんと十の戒めを守ってよしと言って認められるんでしたら、最初に十戒が与えられていいわけですよね。そしてその十戒を守った結果、よし、あなたたちをイスラエル、神の民にしましょうと言えばいいわけですけれども、マロー先生が指摘するのは逆でしょうって言うんですね。当たり前のことですけれども、イスラエルの人々が神の民になったことの方が先だったわけです。出エジプトが先だったわけです。あの奴隷状態から、あの子羊によって、子羊の血潮によって 解放されるということが先だったわけです。そしてその後に神の民にふさわしい生き方として十の戒めが与えられていきました。さらにその後約束の地に入ろうとする直前にモーセはですね、そのイスラエルの人たちを集めて、これから入っていくカナンの地というのは神様を信じてない土地なので、もういろんな考え方がある、いろんな誘惑がある、ですからあなたたちは神の民だから、神の民にふさわしく生きるにはどういう生き方したらいいですかと言って説教したのが申命記という聖書ですね。ですからレビ記とかその前のところと非常にこう繰り返しの言葉がありますけれども、あれは約束の地に入る直前にイスラエルの人たちに語ったモーセの説教ですね。ですのでまず私たちがキリストの十字架によって、一方的な過ぎ越しの出来事によって、神の子羊の犠牲によって、私たちの行いが良かったからではない、私たちの中に神の民としてクリスチャンとしての将来的な可能性を神様ご覧になったからでもない、そうではなくて一方的な憐れみの愛によって、その罪の奴隷状態から解放された、そして自由にされた。で、今度その自由を与えられた私たちがその自由をどういうふうに生かしていったらいいのかということで律法が与えられたんですね。自由が与えられた、エジプトの奴隷状態から解放された。じゃあ何でもやってもいいのか、まあ、何でもやっていいわけですけれども、でも私たちは神様のその恵みの中で、神様がここまでしてくださったから私たちはその神様に応えていきたい、そういう思いが与えられていくわけですね。その自由を肉の働く機会ではなしに、むしろ律法に示された神を愛し隣人を愛するという生き方を通してその自由を用いていきなさいというのが聖書の教えですね。まあ、この点についてもこのガラテヤの信徒への手紙の中でパウロはこういうことを言っています。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからですというふうに書いてあります。くどいようですけれども、私たちがクリスチャンとされた、神の子とされたのは、つまり救いに預かったっていうのは律法を守ったからではない、神様が私たちを憐れんで愛してくださったからですね。私たちがクリスチャンになったのは私たちの側の功績がないんです。神様の恵みだ、それは誰も誇ることがないためだと聖書に教えられています。だから律法というのは私たちの功績を測る物差しではなしに、功績のない私たちをキリストの十字架によって贖い、罪許し、父と子という特別な関係の中で生かしてくださる、その神様の子供としてふさわしい生き方、神様の子供としてふさわしい装いが聖書の中に繰り返し出てくる、まあ、戒めなんですよね。律法なんです。ですから、まあ、ここにもちょっと書きましたけども、出エジプト記もそれから民数記も申命記もたくさん出てきますけれども、あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となりなさいとか、あなたたちは私に属する聖なるものとならなければならないとか、私が聖だからあなた方も聖でありなさい、繰り返し繰り返し語っていく。恵みによって救われる、そしてその後救われた者の生活指針として与えられる律法、この順序が本当に大事ですね。で、このことをまとめて語っているのが今日ここにも書いたんですけども、エフェソの信徒への手紙の2章の8節から10節の言葉であります。今日もぜひここ読んでおきたいなと思ってここに印刷していただきました。ここでもさっき言った順序になってますね。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも 神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのですとあります。まず私たちの行いじゃなしに神様の一方的な恵みによって私たちは神のことされたということを、だから誇ることができないんだということをパウロは言ってますね。出エジプトのことを言ってます。だからって言ってですね、そして私たちがその与えられた自由をどういうふうに生きていくのか、実は神様があらかじめ私たちが生きる生き方を備えてくださっている、神が前もって準備してくださった良い技をあなた方は生きていくんですよということを説いている。まあ、あの良い技っていうのは私たち一人一人に与えられているあの証明というふうに理解することもできます。ある人の妻として召されたとか、ある人のお父さんとして召されたとか、あるいはある職場に自分は召されているとか、私の場合だったら講座教会の牧師として召されている、そういう本当にあの大切な働きにそれぞれが召されています。でそういう意味で、証明と、神が前もって準備してくださった良い技を証明っていうふうに取ることができますし、そしてもう一つですね、もう少し広く全ての人のために例えば取るならば、この神が前もって準備してくださった良い技っていうのは何かっていうと、これは戒め、律法のことですね。隣人を愛し神を愛する、その技ですね。私たちは隣人を愛するのでその人のものを取らないわけですね。隣人を愛するのでその人に悪口を言わないわけですね。隣人を愛するのでその人と共に喜び、その人と共に涙を流すわけですね。でそれは私たちに与えられている、神様がクリスチャンのために備えてくださっている、準備してくださっているこの良い技ですね。さて、まあ、こうしたことを考えていくときに、もう一つですね、今日はあのお話したいなと思うことがありました。でそれはあの、放蕩息子の例え話なんですね。放蕩息子の例え話であります。もしかしたら今日初めてあの礼拝に出席される方もあるかと思いますので、まあ、少し説明が必要かなと思うんですけれども、イエス様がこんな例え話をお語りになりました。あるところにお父さんがいて2人の兄弟がいて、弟の方がですね、お父さんが元気なうちにその遺産を欲しいと願い出て、まあ、お父さんもどういうわけか半分分けてしまって、そしてそれをお金に変えて遠い国に行って、その弟息子はもう全部放蕩の生活で使い果たしちゃったんですね。で使い果たして、豚が食べる豚のなんていうんですか、こう餌みたいなものを食べなくちゃいけないような状況まで落ちてしまった時に、彼はふと恵み深いお父さんのことを思い出したんですね。自分の家、ホームを思い出したんです。で、あ、自分はあのお父さんの子供に呼ばれるにはふさわしくないけれども、でもお父さんのところにはたくさんの雇い人がいたので、まあ、雇い人の一人にしてもらえないだろうかということで、まあ、悔い改めてですね、そして自分の家に戻っていくわけですね。で道々、お父さんにこういうふうに言って受け入れてもらおうと思って、それをまあ暗唱しながら繰り返しながらこう歩いていったときに、向こうの方から、まあ、その弟息子が歩いてきて、でお父さんはですね、それを弟がお父さんを発見する以前にお父さんがその息子を発見するんですね。そしたら お父さんはですね、その息子の方に駆け寄っていって、そして抱きしめて許してしまうんですね。その息子は一生懸命こういうことを言おうと思ってた、その言い始めたの、それを遮るようにして全部言わせずにもう受け入れちゃった、許しちゃったんですね。でそれが神様の愛だっていうふうにイエス様は教えてくださったんです。ところがですね、ここでお兄さんが出てくるんです。お兄さん、物理的には距離的にはお父さんと非常に近くいたお兄さんだったんですけども、そしてお父さんが言ったことを全部こう守って生活していたお兄さんだったんですけども、問題はそのお兄さんの生活ぶりを通してお父さんの素晴らしさ、お父さんに栄光が着せたかどうかっていう問題ですね。弟がああいう生活するっていうのは全然お父さんに栄光を期してないんですけれども、昔の生活は。でもその弟は立ち返ってきたんですね。多分その後お父さんに 栄光を期すような生き方をしたでしょう。じゃあこのお兄さんはどうだったのかっていう問題です。あの立派なお兄さんはお父さんの言いつけを落ち度なく守り通しました。でもここで考えたいことがある。それはそうしたお兄さんの生き方はお父さんの素晴らしさを本当に証ししただろうかどうかということですね。眉間にシワを寄せ、歯を食いしばってため息をつきながら、もうって思いながら過ごしている兄息子を見てですね、周りの人たちは彼のお父さんを称賛しただろうか。お父さんはそうした兄息子の姿を通して褒めたたえられ栄光を受けたでしょうか。私はそうではなかったように思います。その逆ですね。人々はお父さんを称賛するどころかお兄さんに同情したと思います。お兄さんはお兄さんで辛いもんですから同情を求めて周りの人々に黙々と仕事をする、その無言の背中から一生懸命アピールしていたのではないか。いかに自分は真面目にやってるか、そうしたことをアピールしたかったんじゃないだろうか。そして周りの人たちからよくやってるね、お疲れ様、ご苦労様、労をねぎらってほしかったかもしれない。そうした自分に同情の声を心を寄せてくれる 人たちを本当に求めていたかもしれない。今でしたら、本当の事情を知らされていない人はですね、あのお父さん本当にひどいお父さんだと言って児童相談所に通報したかもしれない。そうなれば評判はもうガタ落ちですね。一体どんな親だ、もう顔が、親の顔が見たい、言われたかもしれない。でこのようにお兄さんの気の乗らない態度を見た近所の人々は事情も知らずにお父さんを責める気持ちを起こしたに違いない。聖書を見ますとどうでしょうか。このお父さんはですね、実は本当にいいお父さんなんですよね。神様ってこういう方ですよって、そのことを説明するために語られた例え話ですから。このお父さん本当に良いお父さんで愛に満ちた人でした。改心して戻ってきた先ほどの弟息子を迎えるそのお父さんの姿によくそれが現れている。しかしお兄さんはそれが分からなかった。お父さんからどれだけ思われているということが分からなかった。お父さんがどれだけ犠牲を払って自分に良くしてくれているというのが全然分からなかった。ですから弟に嫉妬した彼はですね、お父さんに食ってかかったんですね。今日ここに印刷してきませんでしたけども、こういうことを言いました。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの寝所を食いつぶして帰ってくると肥えた子牛をほふっておやりになるってこういうふうに食ってかかったんです。文句を言ったんです。この言葉、このお兄さんの言葉を見ますと本当にお兄さんの怒りがよく随所に現れてきますね。自分の弟のことをですね、弟なんて言いたくなかったんであなたのあの息子って言いました。あんなやつ弟でもないって思ってました。でもどうでしょうか。このお兄さんに対してお父さんはこういうふうに言ったんですね。これは今日印刷していただきました。こよお前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。お父さんはこの物理的には近くいたんですけども、心がずっと離れていた弟息子と同じぐらい、もしかしたらそれ以上離れていたこのお兄さんに対して何て言ったかっていうと、子よって言ったんですね。子よ、私の子よっていうことです。私のものよっていう意味です。私の息子よ。私のものっていうのは新約聖書では聖と、セイントって言葉ですね。聖という言葉です。あなたのあの息子とお兄さんが呼んだその弟のことをお父さんは優しくですね、そうじゃないだろう、お前のあの弟だろうっていうふうに言い直してるんですね。父親の戒めを1から10までもう歯を食いしばって実行すること自体がクリスチャン生活のゴールではないっていうことですね。 守られないと叱られるから、極端な場合地獄に落とされるから、そうした恐怖が私たちの原動力になってクリスチャン生活を送るのではないということですね。そうした恐怖から神様の掟に従って私たちは歩むんじゃないんですね。むしろ恵み豊かな神様の愛に対する感謝と喜びがそのお方に従うことの動機となるようにということなんですね。つまり父なる神様の願いは、まず私たちがあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言ってくださるその神様の愛にまず触れるということですね。イエス様も交渉岩に出る一番最初のところで40日間そのいただいた御言葉を深く味わいました。あ、自分は本当に神様から愛されている、もちろん神のことですからそういうことを実感していたと思いますけども、それ以上にそのことを集中するわけですね。なぜかというとこの世というのは誘惑が多いですから、誘惑にこの世に出る前に、それに流される前に、まず自分がどれだけ神様から大切にされている存在であるかということを味わった。でそのことの感謝の応答としてですね、神様の御心を行っていこうっていうイエス様の歩みがあったわけですね。ですから神様が私たちに願っておられること、それはまず私たち神の子がそうしたお方の子とされているその現実をやっぱ深く知ること、深く味わうこと、神様が私のお父さんであること、そして私たちがそのお父さんの娘であり子供であること、しかも聖書によりますとイエス様は私たちの長男で、そしてイエス様と共同相続人されているというふうに言われている。なんと光栄なことかと思います。小さい頃、まあ、もちろん親と子の関係が、まあ、いい場合ですけども、小さい頃運動会で自分のお父さんが綱引きに出たとする、子供たちはお父さんのことを信頼していますから、力持ちだと思うから、ですから自分のお父さんがいる方が勝つと思うわけですね。でも現実にみんなそういうお父さんですから、そこで綱引きが起こるわけですけども、でもお父さんがお父さんのことを信頼していましたから、そのお父さんの方が勝つに決まってる、確信してました。お母さんは本当に料理が上手だという信頼がありました。そうしたお父さんお母さんの存在は子供である私たちにとっての喜びで誇りですね。そのお父さんの子供、そのお母さんの子供であるということは私たちの誇りであります。もちろん思春期になってくると現実が分かってくるので、ちょっとそれが崩れてくることがあるわけですけども、このお父さんの子供であることを喜ぶ、誇りに思う、何かを神様のためにすること以上に、何かを神様のためになすこと以前に、そのお方の子供であることを喜ぶときに、その喜んでいる姿を通して神様誉れを受けるのではないだろうか。神様は私たちのそうした姿を通して、いや本当に神の子にしてもらって本当にありがたい、嬉しいな、そのことを通して誉れを受ける。そしてどうでしょうか、神様はその私たちの心を恵みと感謝と喜びで満たしていったときに、じゃあ神様に対してどうやって応えていったらいいのか、その具体的な生き方の指針として聖書の中には戒めとか律法っていうのが与えられてるんですね。そして、まあ、人のものを盗まないとか姦淫しないとか、そういう一つ一つのこと、盗まないばっかり言ってますけど盗んでるものはもう盗まないようにしなさいって聖書に書いてありますね。それはなぜかというと神様に愛されてるから、神の子にふさわしい生き方が盗まないって生き方だから、神の子にふさわしい生き方が盗まないことを通してこの人を愛するって生き方だから、だからそういうふうに神様は私たちに教えているわけですね。ですから私たちは眉間にしわを寄せて嫌々ながらするのではなくて、心から神様の子にふさわしい生き方を選んで生きる。先ほどのパウロの言葉によるならば、神様が私のために備えてくださっている、私たちのために備えてくださっている良い技を行って歩んでいく、それがクリスチャン生活であります。冒頭でキルケゴールの祈りは祈るものを変える、また榊原先生が皆をあがめさせたまえ、それはそういうふうに祈る私たちがその生き方を通してその神様を褒めたたえることができるようにという祈りだと、 教えてくださっていますけれども、ぜひそのことを祈りながら、またその祈ったように私たちが生きながら、誰の目にも神様が聖なる素晴らしいお方であることが分かるように、この1週間歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。